それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日の豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、また1分動画をですね、見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日はキリスト教会の東西分裂についてです。キリスト教にはカトリック、プロテスタント、東方正教会という3つの大きなグループがあり、その歴史は世界史の授業の中で皆さん習ったことと思います。今日お話しするのはカトリックと東方正教会の分裂のことです。さて、世界史では東西分裂、シスマは1054年と習います。しかしそれは突然起こったことではなく、2つの元になった教会が長い年月を経てそれぞれが違った方向に進み、その年に相互に破門することにより大分裂を起こしたということができます。ところで世界史の話ですが、五本山と習う古代キリスト教の5つの教会はどこかご存知ですか？はい、正解です。それはエルサレム、ローマ、コンスタンチノープル、アレキサンドリア、そしてアンティオキアの教会です。その中でも力を伸ばしたのは西のローマ教会と東のコンスタンチノープルの教会でした。この2つの教会がそれぞれ発展し、分裂への道をたどることになります。次回さらに詳しく見ていきたいと思います。それではまた。
皆さんこんにちは。今日はペンテコステについてです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様が語られた約束が、イエス様が昇天されてから10日後、復活からは50日後に成就しました。これは教会の歩み、またクリスチャンの歩みにおいて大変大きな出来事でした。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が内住されるようになり、さらに聖霊に満たされる最初の体験である聖霊のバプテスマが与えられました。その結果、信仰が固くなりました。メッセージ、証を通して主が働かれ、たくさんの人々が救われました。印と不思議の技、御霊の賜物の働きが表され、主の技が大きく広がっていきました。このように証人としての力がまさに表されました。またペンテコステは時代の大きな変わり目の時ともなっています。それはここから聖霊時代、教会時代、終わりの時が始まったからです。そしてその流れはさらにリバイバル、終末という神様の大きなご計画が表される重要な時に入っています。その素晴らしいご計画は教会を土台とし、お一人お一人を通して神様が成就されます。ではまた。
はい、どうもありがとうございます。ですね、先ほど証がありましたけれど、パトモスチームは無事に、帰国しました。お祈りをありがとうございました。帰りにね、随分5時間ぐらい遅れたんでしょうかね、遅くなって、大変だったようですけれど、無事に帰ってよかったと思います。で、毎回ですね、このパトモスチームでは神様がいろんなことを語ってくださるんですけれど、今回もですね、いろいろこの終わりの事柄をいろいろまた語ってくださったんですね。
で、非常に興味深いのは、コリントへ行った時にね、朝のデボーション箇所でパウロはアテネを去ってコリントへ行ったっていうね御言葉があったんですね。で、私もそのデボーションを読んだ時に、あれと思ってですね、今日ちょうどコリント行く日だと思ってですね、なんかあんのかなと思ってたら、そこでね、いろいろまた示されたわけですね。で、その一つ示されたものっていうのは、今ここに映像で出てましたけど、賜物の事柄で、これに関してですね、聖霊の働き、つまり御霊の賜物の働きっていうのは、このペンテコステの時にね、初めてこの聖霊が下って、エルサレムにいた弟子たちに、そこからこう賜物の、ね、働きが始まったんですけれど、聖書にその御霊の賜物のことに関してはですね、コリント人への手紙に書いてあるんですね。で、そこに集中的に書いてある。またそれを通してですね、このカリスマの働きっていうのがですね、非常に大きな意味合いがあるっていうことを、ちょうどコリント行った時に、このチームが示されたっていうことなんですね。で、その私たちは、カリスマの働きをこの設立当初から、まあ、2年目ぐらいから予言が始まってですね、ずっと用いてきてるわけですけれど、まあ、それをね、そこにも大きな神様の計画があり、そしてまた日本でのカリスマの働きを進めてこられた新井先生とかね、あるいは癒しの器であった井上先生を通して学んできたということはですね、なんかこう神様の特別な意味合いがあるということをね、示され、そしてまたその中でね、この賜物の働きが非常に重要だということを語られたんですね。そして私たちがそのカリスマの働きの飯があるということを神様はそこで語ってくださり、そしてそのカリスマの働きというのは主の手があって、そして私たちにそのやっていく使命が与えられてですね、でそれを用いていかなきゃいけない、そしてもっともっとこれを本格的にね、それが起こってくるので、それを進めていかなければいけないということと、あとそれを広げていかなきゃいけないということをね、神様は語られたんですね。ですからもう次の段階に入ってますけれど、カリスマの働きにおいてもこれから次の段階に入っていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この賜物の働きっていうのは確かに、日本の教会では用いているところは少ないかもしれません。で、まあそれを使っていくときにいろんな非難とか批判とかそういうこともあるでしょう。しかしですね、与えられている飯はこうやっていく必要があるんですね。で、それをまた、我々を通して神様がいろんな癒しとか奇跡とか予言を通しての技を成してくださるでしょうし、それとともにまたいろいろなね、予言とかなんか知らない方々にもまた教えていかなきゃいけないということも与えられていると思います。ですから、そういったことをですね、一つ一つ進めていくっていうのが大きなポイントになってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから使っていくときにですね、これは神の働きですから、やっていったときに技が起きてくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、白馬キャンプが、今週の火曜日から行われます。で、28日がプレキャンプですね。で、神様が特別な場所で、そのキャンプを導いてくださってるっていうのはですね、非常に大きなポイントがあります。そして、白馬っていうのはですね、黙示録においては、このイエス・キリストが、まあ、白馬、このイエス・キリストが勝利を取るんですけど、そのイエス・キリストがこの白馬に乗ってるっていうことがね、黙示録の最初と最後に書かれてるわけですね。で、勝利を取るキリストで、その白馬に関してもですね、今回のパトモスチームで非常に興味深いことが示されました。先ほど証しにもありましたけれど、その黙示録の6章の2節、今日週報に書いてありますけれど、この白い馬に乗っている者が弓を持ってたって書いてあるわけですね。で、弓っていうのは、どういうことかっていうことなんですけれど、その黙示録の白い馬に乗っている人はですね、 ある人たちはこれは反キリストだっていう人たちもいるわけです。しかしですね、なぜかというとその弓なんか持ってるのはキリストのはずがないって言ってね、いう人がいるんですけど、そうじゃなくて、このこれは白い馬、白っていうのは黙示録では大体神様のことを表しているわけですね。で、その白っていうことを捉えていくと、この白い馬に乗っている方はもうキリスト以外に考えられないわけですね。そしてその中でパウロ氏がこの弓っていうのは何なんだろうっていうことをね、この黙想してた時に語られたのが、これは飛ばす道具であるということをね、示されたわけです。で、普通戦いに出る時にですね、当時この馬に乗ってこう戦う時においてもですね、すぐ目の前の人と戦うのは剣を使ったりしますよね。ところがですね、弓っていうのはこうやって引いて、そしてこう遠くへ飛ばす武器ですよね。で、遠くへ飛ばしていく、そういう意味合いのものをこの黙示録の時代に、白い馬に乗っている方が用いられるということを示されてですね、つまりその最終的なリバイバルの時に飛ばす道具が用いられるということが言われているわけです。じゃあ飛ばす道具は何か。で、戦争だったらミサイルとかね、そういうのがあるでしょうけれど、神様の働きにおいてはですね、その神の言葉を伝えていくとか、神様のことを情報を伝えていくっていう意味合いで、この当然のことながらインターネットが考えられるわけですね。で、今でもインターネットは大きく用いられています。で、インターネットを通して私たちが情報を流すときに世界中へそれを届けることができるわけです。で、例えばインターネットが大きく用いられるポイントであるということはね、前々から語られてますけれど、それとともに例えば映像においても、あるいは、さっきのね、1分動画もそうですし、そしてあと映像、それからいろんな教えとか、そういったものも、それから電子書籍とか、そういったものもですね、どんどんどんどんこうインターネットを通して使うことができるわけですね。で、それが遠くの方の人たちに届いていくんです。で、あと書籍もそうですよね。書いた本であっても遠くの方へ、そこで読む人もいるかもしれませんけど、書いたものが遠くの方で用いられる、そういうことが出てくるわけです。例えばマーリンさんのね、1700万部作られた、なんだっけ、プリズントゥープレイズ、獄中からの賛美もね、世界中で読まれてますよね。そういう形で、そういったものが遠くの方で用いられるようになる。だからそういった飛ばす武器であるものが、この終わりの時のリバイバルに非常に大きく用いられる。で、それがですね、今回のチームで明確に示されたわけですね。ですから私たちもそれを使っていかなきゃいけませんし、そして特にその終わりのリバイバルの時にそれがポイントだ、攻撃する武器である、全世界へそれが届いていく一つの大きな武器であるということはですね、松屋教会でもそれをやっていかなきゃいけないということですね。で、私たちはその、本格的な戦いっていうのは確かに目標を定めてね、打っていかなきゃいけないんですけれど、しかし私たちも決してその働きを引いてはなりません。で、例えば機材がないとか、あるいは人材が足りないとか、そういったことを言ってはいけないんですね。で、神様はやれって言われたらもうどんどんやっていく。で、それが神様の働きにつながってくるんです。で、できなくてもその死の手があるものはなればです。だったらですね、私たちが信仰を持って始めるときに神様の助けがあるわけです。だから例えばこの前のミュージックビデオも作りましたけれど、最初はね、いつまで経っても映像とか言って、礼拝の映像は流してましたけれど、なかなかこう、いかないわけですね。で、やはり、悔い改めてね、やらなきゃっていうことを示されて、そしてやり始めたわけです。で、最初はソフトとか、音はどうしようとか、録音どうしようとか、いろいろ考えてたんですけれど、しかし、やり始めた時に神様がアイデアを与えてくださって、そしてまた、あるものでもね、十分にできるっていうことが分かり、そしてまたお金も使わずにね、それができちゃったわけですね。 で、主の手のあることをやっていくときに神の助けによってそういったことができてくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちはそのインターネットの働きをこれからもどんどん進めていきます。で、まあ、神様が語られているのはミュージックビデオだけじゃなくて教会紹介とか証の映像とか、あるいは教える映像とかですね、いろいろありますので、ぜひですね、そのためにも祈っておいていただきたいと思います。で、進めていくときにね、神の技を私たちは見るということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、あと個人なんですけれど、日本の児童養護施設、郡山にファミリーホームが今建設中ですけれど、8月中旬に一応建設は終了して建て上げられるんですね。しかし引き渡す日が決められて8月27日になりました。ですから、そこから引き渡されるんですけど、ぜひですね、お祈りください。まだ必要なものがありますよね、家具類とか車とかスタッフ、それから、いろんなエアコンとかそういったね、必要なものが出てきますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。また重荷持たれた方はね、お下げになっていただきたいと思います。今それ用の資金が350万ぐらいでしたかね、確かあったと思いますけれど、さらにもうちょっと必要だと思いますのでね、ぜひお祈りください。で、なんだっけ、名前も決まってですね、アーモンドの枝っていう名前に決まりました。で、これはですね、エレミア書の1章に書いてあるんですね。で、これはあの神の言葉のね、が成就していく、その見張りをしていくっていうことで、書かれているとこです。だから、そういった形で神の言葉の成就っていうことをね、ここでは神の言葉を実現しようと私は見張ってるって書いてありますけど、その言葉の成就のねと関係があるっていうことで、付けられた名前ですね。詳しいことはまた聞いたらまた連絡しますけれど、聖書ではそこから取られてきた言葉です。で、それで、これから御言葉の方に、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、第一テサロニケ人への手紙4章の16から18節、これはですね、敬虚のことが書かれているところです。で、敬虚なんですけれど、私たちの教会では、敬虚のこと何度もお勉強しましたけれど、忘れてる人がいるかもしれないので、一応お話ししておきますね。で、今回パトモスへ行ってきたときにですね、黙示録のことが語られて、そして、敬虚のことも語られたんですけれど、敬虚っていうのは、この再臨前の7年の観難時代っていうのがあるわけですね。で、その真ん中に敬虚が起こります。それで、多くの方々は敬虚はここで起こるっていうふうにね捉えてるんですね。観難前敬虚説っていうのが一般的な形です。しかし、聖書を読んでるとそういうことが書かれてるっていうところはないんですね。で、ラッパが大きなポイントになってますから、どう考えてもやはりこの真ん中、ここが敬虚される時だということをね、捉えておく必要があります。で、ここが再臨ですよね。イエス・キリストが再び来られる。で、そのことが書かれてるんですね。で、この時に主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、 つまりですね、この景況が起きた時に、今まで死んだクリスチャンの人たち、これが最初によみがえるということです。そしてその後にですね、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。で、その後で今生きて、その時に生きている人たちが一気にこう天に引き上げられる。そういうふうに書いてあるんですね。で、この時にですね、それでまあ空中で死と会うので空中再臨という形でもね呼ばれたりします。で、その時にですね、注意しておかなきゃいけないのは、ここの時代っていうのはもうすでに観覧時代に入ってるわけです。そして、実はですね、大変な時代に入るんですけれど、しかしここがですね、実は、先ほどお読みした、お読みしてないか、修法に書いてあった、この私は見た宮白い馬であったっていうところが書いてあるね、黙示録のその始まりのところ、イエス・キリストの勝利が表されるところ、つまり大きなリバイバルがやってくるところなんです。で、しかしですね、その中で非常に厳しい時代が来る。なぜかというと、黙示録ではですね、ここまでにですね、いろんなことを通して、そこの当時の人口の半分が死ぬって書いてあるんですね。だからクリスチャン、ノンクリスチャンも含めて地上の半分の人たちが死んでしまうということなんですね。だからそういう非常に厳しい中にあって、しかし神様はこのリバイバルっていうね、大きな刈り取りの時を与えてくださってるっていうことをね、まずぜひ頭の中に入れといていただきたいと思います。で、そしてですね、今私たちはこの直前に来てるっていうことをね、覚えておいていただきたいんですね。なぜわかるか、それは聖書にやはりその前兆としていろいろ書かれてるわけです。例えばヨハネ、マタイの福音書の24章を見てみると、例えば地震がね、方々で起きるって書いてあります。そして、大きな地震がどんどんどんどんたくさん起きてきています。で、東京でもね、いつ大きなのが起こるか分かりません。で、それもありますし、あと、ダニエル書なんかでは、ローマ第二のローマ帝国が、できる。で、それはまさにね、EU がまさにそのような形で今形成されています。そしてもう一つはですね、重要なのはこの、イスラエルがね、建国されたんです、1948年。で、イスラエルが建国されたっていうことは何かっていうと、多くの聖書学者がこれはもう終わりが近いっていうふうにね、言われたわけですね。そう取ったわけ。もちろんそれは聖書の予言の言葉として成就されたわけですし、そしてイスラエルができなければここの中東和平っていうのもありえなかったからです。で、この黙示録の最初は中東和平で始まります。だからイスラエルが建国されたっていうのはまさにこれが近づいたっていうことをね、多くの方々は捉えたわけですね。さらに EU とか地震とかいろんなことが起きてきています。で、そういったね、また戦争もいろんなところで起きてきます。だからそういったことをですね、私たちは目を開けて見ておく必要があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、でここはですね、先ほど言いましたけれど、ヨエルの予言の成就の時なんですね。で、何かっていうと、先ほど映像にもありましたけど、ペンテコステで聖霊が下って、そして、その時にね、力を受けたんですけど、ヨエルの予言の成就でもあったわけです。で、ヨエルの予言を引用したのが使徒の働きの2章に書かれていますけれど、それがですね、この賜物の働き、予言の働き、これが大きく用いられるという形で書かれているんですね。 でそれがペンテコステの時に成就したとともに、そのヨエルの予言の後半では、再臨前にそれが成就するって書いてあるわけです。ですからそれがまさにこのここでね成就して、すごい神様の賜物の働き、予言の働きなどがこの表されるということをね、捉えておいていただきたいんですね。でそういう中にいるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この景況のことなんですけれど、一つ知っておかなければいけないのは、聖書にはその景況される条件というのが書かれています。で、何かっていうと、まずその教会として敬虚されるのは、フィラデルフィア教会ですよね。まあでもその中で全員が敬虚されるわけではありませんけど、フィラデルフィア教会、それとですね、今回新しく示されたのはですね、以前から私もはっきり分かんなかったんですけれど、7つの教会が、黙示録に書かれています。で2章3章にですね、エペソの教会とかスミルナとかいろいろ書いてありますけれど、その中で勝利を得る者たちって書いてあるんですね。でその勝利を得る者たちがこの敬虚されるものになる、まあ、教会としてはね、滅びていくかもしれませんけれど、そこの勝利を得る者たちが敬虚される、そういうふうに捉えることができるということですね。そして、それとともに、マタイの福音書の24章25章にですね、いろいろ条件が出てくるわけです。で一つは、24章見てください。24章の最後、45節以降ですかね、こういうふうに書いてあります。45節以降ですね。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべはとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたり、始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです、って書いてあります。で、ここで書いてあるのは何かっていうと、その主人、まあ、主人は神様ですけれど、それに任されたことをね、忠実にやったかどうかということがここに書いてあるわけです。ですから、神様に委ねられたことを忠実にやるかどうかということですね。任されたこと、でこれが一つの条件になるわけですね。それから、マタイの福音書の25章に入るとですね、今度は、賢い娘と愚かな娘のことが書かれています。でこの時にですね、興味深いのは、賢い娘も愚かな娘もこれはクリスチャンであるということを私たちは知ることができます。なぜかというと油を持ってたんですけれど、愚かな娘は全く油がないっていうんじゃなくて、油持ってたわけですね。つまりそれは聖霊のことを意味してますから、救われてた人を意味してるわけです。そしてその中で、どうなったかっていうと、その 油に満たされてた人たち、それがちゃんと入ってったって書いてあるわけですね。で、つまり聖霊に満たされてたということですね。で、聖霊に満たされるっていうのは私たちが満たされ続けなさいっていうのはね、聖書に書いてありますけど、なかなか難しいわけですね。で、それをできる人っていうのはいません。で、私たちは罪人だからですね。だからどうすればいいかっていうと、祈って求めていく必要があるっていうことですよね。で、神様に従っていくっていうのがその一つの大きなポイントになります。で、従っていく中でさらに聖霊に満たされていくっていうことがね、あるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはですね、その25章の最初の賢い娘と愚かな娘、の後に書いてあるところにタラントの話が出てくるわけです。で、そこの話は何かというと、主人に、任されたタラントを、ちゃんと使ったかどうかということ、用いたかどうかということです。で、タラントっていうのは賜物のことですね。ですから、その与えられた賜物をきちんと用いたかどうかっていうことが問題になっているわけです。だから、使わなかった人はね、怒られているわけですね。どっかに隠しといて、そして、何にも使わなかった。でも、5タラントの人も2タラントの人も、使ったんです。もともとのその大きい、なんていうんですかね、その賜物が大きく与えられている人、小さく与えられている人はいても、使った人たちに対してはきちんと公平にですね、あんた方は忠実なしもべだというふうに言われているわけです。同じように褒められているわけですね。だから、どういう賜物が与えられていようとですね、賜物を持って主に仕えたかどうかっていうのが大きなポイントになります、とになるということですね。だから賜物を持って主に仕える、でこれがですね、3つの大きな条件になってくるわけですね。で、その時にですね、本当にこれをねやりきろうとするんであれば、私たちはできるようなものではありません。だからその時にどうするかっていうことなんですね。で、今回の派遣で一つの大きなポイントとなったのは、その軽挙するのはね、多くの人たちは難しいと思うわけですね。ところがそうじゃなくて、私たちが本当に求めていくんであれば、そして本当に、願っていくんであれば、神様は憐れみ深い方ですから、必ず軽挙に入れてくださるっていうことです。だから多くの方が考えているほど難しいものではないということをね、神様は今回示してくださったわけです。なぜかっていうと、ここでもね、立法と信仰のことが出てくるわけです。立法的にね、この事柄をやろうとすると、私たちにはできないということがはっきり分かってくるわけです。ところがですね、その時にどうするか、信仰の対応を取っていくわけです。私たちはできないから神様のところへ持っていく。で、神様に願うんです。軽挙させてください、軽挙できるようにしてください。そして、こういういつもね、聖霊に満たされるようにできますように、それからいつも神様に従っていけますように、そして賜物もどんどん使っていけますように、で、忠実に行いますようにって、一つ一つこう祈っていけばいいわけです。で、それは、御心の祈りです。そうですよね、神様が言われていることをやるわけですから、それを求めていくっていうのは御心の祈りですから、神様は答えてくださるんです。そして、それをね、また告白していくわけですね。私は軽挙されますですね。 で私はその中で祝福を得ますとか、そしてまた神様は必ずこの稽古できるように私を整えてくださいますとか告白していけばいいわけですね。ただしその時にですね、本当に真剣に願うっていうのが一つの大きなポイントになります。で、求めないと何も起こらないわけです。で神様と私たちの関係においていつも重要になってくるのは本当に求めてるかどうか、本当に願ってるかどうか、ここに大きなポイントがあるわけです。だから本当に願うんであればこの経験も御心ですから、神様が必ずその祈りに応えてくださる。そして私たちがですね供給できるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様はその経験を通してね、何が起こるかというと、この非常に厳しい時代、そしてまたここからこっちへ入っちゃうと大患難時代ですから、もっともっと大変な時代に入ってきちゃう。なぜなら反キリストが出て支配、世界を支配して、その反キリストを拝まないものはね、何も食べられ、買うこともできなくなっちゃう。だからこの中で、頑張って生き続けるためにはもう殉教するしかなくなってきちゃうわけです。だからその前に神様は経験を通してそういった中から助けてくださるっていう意味合いがあるっていうことですよね。だから私たちは本気になってその経験を願っていく、そしてまたできるように祈っていくっていうのが重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様はその時代は確かに用意されてますけれど、私たちを助けようとしておられる。そして私たちはその経験においてもまた、まあ、この後でもね、殉教した人は天に行けますけど、天における希望を持ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その中でね、大きなリバイバルっていうのは神様が多くの人たちを、さらに本当に素晴らしい天国へ導こうとしておられる、そして私たちを用いようとされてるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で今日もですね、神様を褒めたたえたいと思います。リバイバルが始まったということと、賜物の、霊の働きがね、始まったということを、宣言して、神様を褒めたたえたいと思います。じゃあ、もしお立ちになる方はどうぞお立ちください。そして、ルスさん、導いてください。
天
の
父様、この
町
田教会において、あなたの霊の働き、
リバイバル。天の父様、あなたがこの町田教会を通してリバイバルが起きたことをありがとうございます。多くの人を救いに導いてくださったことをありがとうございます。また、リバイバルの霊の働きが始まったことをありがとうございます。多くの癒し、奇跡が現れたことを感謝いたします。あなたの栄光が表されたことを感謝します。主を褒めたたえます。あなたが栄光を表してくださったことをありがとうございます。次々とこの癒し、奇跡が起きたことを感謝します。またこのリバイバルの霊の働きが大きく始まり、一人一人を通してその技が現れたことを感謝します。主を褒めたたえます。感謝します。ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。で神様はですね、どうぞお座りください。もうすでにその働きを始めておられます。で先週はですね、二人の方が来られてイエス様を受け入れられたんですね。本当に主を褒めたたえたいと思います。そのようにね、神様はこれからさらに素晴らしいことをなそうとしておられるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ、あなたが一人一人に触れてくださり、またさらに願い、この敬虚に預かることができ預かれますようにお願いいたします。さらに私に願い求めていきなさいとおっしゃられます。この小さなことにおいても一つ一つ願って求めるときに、確かにこの多くの技をあなた方は見始めるとおっしゃいます。この真に願わないがゆえに、このまだこの私の祝福を見てない者たちもいるとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。 愛する天の様、あなたが癒し主であられ、またこの賜物の働きを大きく広げようとしてくださっていることをありがとうございます。またどうぞ今癒しの霊を注いでください。一人一人の体と精神に触れてください。力ある御業を表してください。またインターネットの見ておられる方々にも触れてください。どうしの栄光がその中で表されるようにしてください。イエス・キリストの皆によってこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の病、そしてまた体と精神に働く霊を封じてしまう。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。このなんか頭がぼーっとしている方がおられます。今そこに主が振られました。このまたこの賛美するときにそれがスキッとこの晴れ上がると主が言われます。またこの肩こりがちょっと激しくてちょっと痛い方がおられます。そこに今主が振られました。その癒しを受け取ってください。また腰の痛い方がおられます。腰に今主が触れられました。その痛みが解放されました。また足に痛みがある方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また口がちょっと口の中に口内炎がある方がおられます。そこに主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また歯にちょっと問題がある方があります。その痛みが今取られました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。